恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
おはようございます。今日は塚田主事にアピールをしていただきましたが、次回はメッセージをと願っておりますので、そのおつもりで来週は塚田主事と一緒に、また少年院の集会にも一緒に行くことになっています。刑事系の主事になるといろんな意味でですね、使わせていただきますので感謝いたします。さて、毎週水曜日の祈祷会の時、今ご一緒に学んでいるシリーズがあります。それはチャレンジシリーズというシリーズです。先週はその第61回目でした。このシリーズは100回目まで続く予定です。よくそんなにチャレンジが見つかりますねとある方は言うんですけれども、そんなのは簡単です。聖書に書いてあることはすべて私たちに対するチャレンジ、挑戦に満ちていますので、どんなテーマでもそこにチャレンジをつければいいわけです。神の愛のチャレンジ、聖書が与えるチャレンジ、マタイの福音書のチャレンジとかですね、もう何でもそこにチャレンジをつければチャレンジになるわけですからですね、そういうわけでですね、一緒に学んでいるんですが、先週のチャレンジは終わりのない学びへのチャレンジという題でした。そこで私たちが地上に生きている日の間、学び続け、成長し続ければならない5つのテーマを挙げさせていただきました。その中の一つは御言葉を学ぶということでした。本当に聖書というこの本は、どこまで読み、どこまで学び、どこまで味わっても、いつでも新鮮で、そこには新たな発見があり、また驚きが隠されています。今日の箇所、今司会者に読んでいただきましたが、一読すると、どっかで聞いた話だな。そして聖書をパラッとめくると、なんだ、14章のところで出てきた5000人の給食の奇跡とほぼ同じ。なんだかその二番煎じみたいな感じがする。そこで、こんなところを飛ばしていこうとですね、なるところです。ある先生なども、ずっとマタイの福音書をメッセージしてこられて、15章のここに来ると、5000人の給食とほぼ同じですので、ここは飛ばして次に行きますと飛ばすんですが、いいえいいえ皆さん、ほっとどっこいなんです。そういうところこそ、待てよ。どこが違うんだろう。なぜ同じような奇跡の記事がまた出てくるんだろう。そういうところこそ立ち止まって学んでいくと、実にそこには豊かなメッセージが聞こえてくるのです。そんな期待を持って今日の箇所に取り組んでいきたいと思うのです。29節。それからイエスはそこを去ってガリラヤ湖の岸を行き、山に登ってそこに座られた。私たちは先週の箇所でイエス様が外国、すなわちほんのイスラエルから北のフェニキア、ツロフェニキアの地方に行かれた話を見ました。そしてそこで一人のカナンの女性に出会い、その娘から悪霊を追い出したという話を見たのです。その後になるわけです。それからイエスはそこを去ってガリラヤ湖の岸を行き、山に登ってそこに座っておられた。なんだイエス様は外国旅行をさっさと終わって、また元のガリラヤ地方に帰ったんだなぁと考えてしまうのですが、実はどうもそうではないようなのです。今日のこの記事の並行記事、すなわち同じことを書いてある他の福音書の記事を見ますと、マルコの福音書7章31節というところにこういう言葉が出てくるのです。7章の31節、すなわちそのフェニキアの女性の娘の癒しの後で、それからイエスはツロの地方を去り、 シドンを通ってもう一度デカポリス地方のあたりのガリラヤ湖に来られた。そして癒しの話が出、そして8章で4000人の給食の話が出てくるのです。そこで皆さんに修法のアウトラインのところに地図をですね、今日は書かせていただきました。その地図でイエス様の足跡をたどってみると、ガリラヤ湖のほとり、何も書いてない丸いところ、きっとカペナウムでしょうか。カペナウムあたりから北に登ってツロに行って、このあたりでカナンの女性に出会い、マルコの福音書によると、それですぐに帰ったんではなくして、さらに北上してシドンへ。それからなんとですね、デカポリス地方のあたりのガリラヤ湖に来られた。ということで、デカポリス地方での出来事だということがわかるのです。デカポリス。デカとはおまわりさんのことではなくして、党という意味です。ポリスもおまわりさんではなくして町という意味です。ですから、デカポリス。おまわりさんおまわりさんではなくして、党の町という意味です。ギリシャの党の植民都市がそこにあって、イスラエルとはまるで違う異教の神々を祀り、ギリシャ的な風な生活をしている、そういう異邦人、ユダヤ人から見ると、外国人の地域、それがデカポリス。ですから、今日のこのガリラヤ湖の岸辺の山というのは、そんな外国のデカポリス地方のガリラヤ湖のほとりということになります。そして30節から、すると大勢の人の群れが、足の苗たもの、手足の不自由なもの、盲人、口の聞けないもの、その他多くの人を身元に連れてきた。そして彼らをイエスの足元に置いたので、イエスは彼らを癒された。それで群衆は、口の聞けない者が物を言い、手足の不自由な者が治り、足の苗たものが歩き、盲人たちが見えるようになるのを見て驚いた。そして彼らはイスラエルの神を崇めた。異邦人の中の足の苗たもの、手足の不自由なもの、盲人、口の聞けないもの、その他多くの人々がイエス様のもとに連れてこられて、イエス様が皆さんを癒されたので、人々は口々にイスラエルの神を崇めたのです。すなわち、この崇めた人々が異邦人であるからこそ、わざわざイスラエルの神を崇めたと書いてあるのです。ユダヤ人であれば、イスラエルの神を崇めることはありません。なわち、自分たちの神を崇めるわけです。ギリシャの神々を信じているような外国人であるにもかかわらず、彼らが、なんと、イエス様の癒しを経験することによって、イスラエルの神を崇めたというのです。そういうわけで、今日の出来事は、そういう異邦人たちの中で起こった出来事ということになります。先週見たカナンの女性は、その信仰の立派さ、大きさのゆえにイエス様から大いに称賛されました。彼女の大きなその信仰というのは、イエス様の豊かな恵みと祝福は、神様の選びの民であるイスラエルの人々にだけではなくて、子犬と呼ばれた異邦人にも、その食卓の上からこぼれ落ちるパンくずであっても、それが豊かに注がれると信じたところにありました。その女性の信仰の通りに、今日の箇所でも、パンくずの恵みが本当に異邦人に、ポトポトではなくして、もうボタボタボタボタ、もう本当にですね、ふんだんに豊かに異邦人に注がれているのを今日は見るのです。私たち日本人もイスラエルの民から見れば異邦人です。しかし神の恵みが今日も溢れるほど豊かに私たちにも注がれているのです。大きく口を開いて主の恵みをいただき味わいたいものです。32節。イエスは弟子たちを呼び寄せて言われた。かわいそうにこの群衆はもう3日間も私と一緒にいて食べるものを持っていないのです。 彼らを空腹のままで帰らせたくありません。途中で動けなくなるといけないから。 なんと群衆は3日間も食べることを忘れてイエス様のもとでその恵みに浸っていたのです。今日も礼拝の前の教会学校で、いや3日間も本当に食べなかったのっていう話があったんですけど、まあ初めのうちはお弁当を持っていたのかもしれませんけど、しかし3日もそこにいたのでもう食べるものが尽きてしまったのでしょう。彼らはお腹の空くのも忘れて主の素晴らしい道からを目撃し、イエス様のお言葉に耳を傾けていたのです。しかし3日目になってさすがに彼らも疲労と空腹の様子が見て取れたのです。そこから4000人の給食の記事が始まるのです。奇跡が起こるのです。5000人の給食の記事は前の章14章の13節から21節にありました。そして1枚ページをめくると今度は4000人の給食の記事が出てくるのです。さっきも言ったように、なんだ同じじゃないかと飛ばしてしまいそうなのですが、そこに豊かなメッセージが秘められているのです。この5000人の給食と4000人の給食の奇跡をこう見比べてみると、いくつかの点で違いが見て取れます。5000人の給食はイエス様のもとに群衆が1日ずっといたので、夕方になったので弟子たちが解散させてくださいということから始まりました。今日の4000人の給食は3日間です。奇跡のために用いられた材料が違います。5000人の場合はこのステンドグラスにもあるように5つのパンと2匹の魚です。そして4000人の奇跡の場合には7つのパンと小さい魚が少し。なかなかさっと読んだだけでは気づかないのですが、教会学の時間の中では見つけていただきました。彼らが座った場所が違います。5000人の給食の場合、座ったのはどこに座りました？皆さんどこに座りましたっけ？草の上に座ったんです。別の箇所を見ると青草の上にと、草の上に座ったんです。4000人の給食はどうなってますか？どこに座ってますか？地面に座るように命じられた。草の上も地面じゃないかというかもしれませんけど、同じマタイの福音書で違う表現をしているのです。意味があるのです。すなわち青草がある外来湖のほとりで、青草があるのは春です。そして夏になるともう乾季に入って草は全部枯れます。ですから草の上ではないのです。地面の上に直に座ることになるのです。ということから、この5000人の給食の奇跡からすでに数ヶ月、5ヶ月か6ヶ月の時が経過していることがわかるのです。余ったパンはどれぐらいかというと、5000人の場合には12のカゴにいっぱいに、4000人の場合には7つのカゴにいっぱいに、そして食べた人が5000人の場合はユダヤ人であり、4000人の場合は異邦人たちであったということです。そのようにいろいろな点でこの2つの給食の出来事は異なっているのですが、イエス様は同じような力ある技をここで繰り返し行われたのです。聖書の中に記されているイエス様の御業というのは、そのなされたことの中のほんのいくつかしかピックアップして記されているだけなのです。ヨハネの福音書の21章25節を見ると、イエスが行われたことは他にもたくさんあるが、もしそれらをいちいち書き記すなら世界も書かれた書物を入れることができまいと私は思う。たくさんのことがある中のほんのいくつかしか残されなかったのです。しかしこの給食の奇跡っていうのは、 5000人の奇跡と4000人の奇跡と2つだけ、2回だけだったのかもしれません。しかしマタイが14章で5000人の奇跡を、そして15章で4000人の奇跡をわざわざ私たち読者に印象づけるかのように並べて記した。そこには明らかに意味があるのです。イエス様がそのような奇跡を繰り返されたことの中に込められている意味を私たちに語りかけているのです。イエス様がこのような驚くべき奇跡を繰り返されたことの理由、いくつかの理由を考えることができますが、その中の3つを挙げてみましょう。第一、それは私たち人間がすぐに神様の恵みを忘れ、また神様のなさる御業を理解することにおいて鈍いために、神様は御業を繰り返されるのです。イエス様は二つの奇跡を、一つはユダヤ人のために、もう一つは異邦人のために行われたのですが、それ以上に、その奇跡の中でイエス様が用いられたお弟子さんたちの訓練のためにもそれが行われたのです。しかし、こんなにも鮮やかで、驚くべきイエス様の奇跡を目撃し、またその奇跡のために自分たちが用いられたにもかかわらず、それによって彼らはイエス様が与えようとした実地訓練、実物教育の意図が十分には分からなかったみたいです。少しそれを自分たちに置き換えて考えてみてください。例えば今年の3月、皆さんはイエス様の5000人の奇跡のために用いられたお弟子さんだとします。今年の3月にそれを経験したんです。そしてこの夏になって今度は4000人の奇跡を実際に目撃し、そのために用いられたとします。差し物、私たちもそんな驚くべき奇跡を二度も立て続けに数ヶ月置いて経験すると、イエス様の行われた御業がしっかりと心の中に刻まれて、その教訓がしっかりと身につくはずなのです。ところがです。マタイの福音書の16章の8節、これからまだもう少し先で学ぶところですが、ちょっと予習のように見ておきましょう。16章の8節からちょっと読んでいます。16章8節、イエスはそれに気づいて言われた。あなた方信仰の薄い人たち、パンがないからだなどとなぜ論じ合っているのですか。まだわからないのですか。覚えていないのですか。5つのパンを5000人に分けてあげて、なお幾かご集めましたか。また7つのパンを4000人に分けてあげて、なお幾かご集めましたか。私の言ったのはパンのことなのでないことが、どうしてあなた方にはわからないのですか。お弟子さんたちがパンがないっていうことで右往左往しているときに、イエス様が嘆いて、あの経験はあなた方にとってどういう意味があったんですか、まだわからないのですかと嘆かれているのです。そうなんです。イエス様は同じことを繰り返し繰り返し行いながら、まだわからないか、まだ身につかないかと嘆いておられる。私たちも本当に理解するに鈍く、経験しても素晴らしい経験をしてもすぐに忘れる、弟子たちと変わらない存在です。ですから主は繰り返し繰り返し、これでもかこれでもかと恵みの技を、驚くべきことをしてくださっているのです。四日市の堀越信次先生のことをよく思い出すんですが、以前にも紹介した話ですけど、今は別の教会の牧師ですけれども、以前の四日市長老教会で牧師を40年以上なさっておられて、そうするとあるもうずっと先生のメッセージを聞いているご婦人が先生に言ったそうです。先生の話はいつ聞いても新鮮です。そうすると先生嬉しくなって、そうか、わしの話はそんなに新鮮かって言うと、そう、 すぐ忘れるから、いつ聞いても新鮮です。本当にですね、素敵なことだなと思うのです。すぐ忘れるから、何回聞いても新鮮。先日もアメリカに行かせていただいて、何度も聞かれた質問がありました。それは、先生は内灘聖書教会の牧師を何年していますかっていう質問でした。そして私が34年ですと答えると、みんな驚くのです。そして、同じ教会で34年も牧師を続けている。よっぽどあなたは素晴らしい牧師なんでしょうって言うんです。そして私はとんでもありません。日本の信者はとても忍耐強いから長くおられるのです。そう、いつも答えさせていただいているのです。決して私は、内灘の皆さんはとっても物忘れがいいので続くのですとは言いませんでしたので、エペソにヨハネの墓っていうのがあります。ヨハネは晩年をそのエペソの指導者として過ごしたようです。ヨハネがヨボヨボになって、もう100歳ほどにもなってですね、やっとですね、立ち上がる状態で、他の二人に両腕をですね、持たれながら、やっと講壇に上がると。ヨハネは、ヨボヨボのヨハネが、皆の者、互いに愛し合うんじゃぞ。と言うと、それで全部じゃ。と言って講壇から降りたそうです。次の日曜日、また皆さんが、ヨハネ先生、また先生からのメッセージを聞きたいんです。またヨハネは、講壇に挙げられて、皆の者、互いに愛し合うんじゃぞってまた言ったそうです。そうすると信徒が、先生、それ先週も聞きましたって言うと、それだけやっとればいいと答えたというのです。同じようなことをやった牧師がいるそうです。ある牧師が、日曜日の朝、講壇から、先週と一時期同じメッセージをしたと言うんです。さすがに物忘れのいい信徒たちも途中でおかしいと思い出して、これは先週のメッセージと同じだって言うんで、近くにいた役員の一人が、先生、そのメッセージ先週と同じですって親切心で忠告したそうです。そうすると牧師、少しもひるまず、わかっとる。わしゃ、みんながこの説教を本当に信じて行うまで何度でもすると言ったそうです。この話が本当の話なのか、誰かの作ったいい話なのか、よくわからないんですけど、私はそんな勇気がありません。やってみたいものだと思うんですけどね、1ヶ月ぐらい同じメッセージをさーっと繰り返してみたいもんですけど、一番怖いのは、牧師、お前もそれをやってるかと言われそうなので、怖いのですけどもですね、私たちは、どんなに素晴らしい経験をさせられても、喉元すぎれば何とかで、次の時にはそれを忘れて、また、神様が共におられるっていうことを忘れて、右往左往し、思い煩いに取り憑かれてしまう、そんなものです。なかなか、頭では分かっていても、神が共におられる、神様が守ってくださる、神様は祈りに応えてくださる、神が必要な時には知恵を与えてくださる、現実の中に入ると、それが身についていないために、思い煩い、そして、右往左往し、不信仰に陥ってしまうのです。だから、神様は同じことを私たちに教え、同じ恵み、同じような経験をさせながら、私たちを訓練してくださっているのです。第二番目に、なぜ神様は同じことを繰り返されるのか。それは、人は繰り返し罪を犯すからです。旧約聖書を私たちが読んでいくとき、もう嫌になるほど、イスラエルの民が同じような失敗を繰り返し繰り返し犯すことにうんざりさせられる、そんなものです。罪を犯して、その結果を刈り取らされて、苦境に陥ると、苦しい時の神頼みで、彼らは神を呼び求めて、その祈りに応えて主が助けを与え、喜んで彼らは主に立ち返り、しばらくは主に従うんですけれども、そのうちに状況が好転し繁栄し始めると、高ぶりもやってきて、また誘惑に負け、 罪を犯します。そしてその結果また苦境に陥ると目が覚めたように神様と呼び求める、同じことの繰り返しです。そうなんです。それはまた私たちと同じ歩みだと思いませんか。イスラエルの民のことだけを言えないのです。自分たちの歩みを振り返ると、ああ同じことを繰り返し繰り返し、同じ失敗をし、同じ罪を犯し、同じ過ちを犯してしまう。ペテロは、人が罪を犯すときには7度許せばそれでいいでしょうかって言いましたら、イエス様は、いいえ、7を70倍するだけ許しなさい。じゃあ7491回目で起こればいいんですか。いいえ、完全に許せということです。まさにそのように繰り返し繰り返し罪を犯してしまう私たちに、神様は私たちの罪を7を70倍するところではない、本当に繰り返し繰り返し憐れみ許し支えてくださるのです。もうすぐ8月6日の原爆の日がやってきます。毎年8月6日の午前8時15分になると、原爆慰霊碑の前で広島市長が全世界に向けての平和のアピールを行うことになっています。あの有名な原爆慰霊碑の碑文にはこう書いてありますよね。安らかに眠ってください、過ちは繰り返しませぬから。しかし今年はなんとその誓いの言葉がなんとそらそらしく寒々としか響いてこないでしょうか。本当に過ちを繰り返しませぬからと誓いながら、その過ちをまた繰り返そうとしているこの日本を、またこの世界を私たちは知っているのです。歴史は繰り返すと言います。それは人間がどんなに誓っても同じ過ち同じ罪を繰り返すからです。だからこそ私たちには神様の恵みが常に必要なのです。今日の礼拝の最初の言葉、招きの言葉は愛加の三章の言葉を読んでいただきました。私たちが滅び失せなかったのは主の恵みによる、主の憐れみは尽きないからだ。それは朝ごとに新しい、あなたの真実は力強い。本当に私たちが滅び失せなかったのは、私たちが今日というこの日の朝を迎えることができたのは、主がこんな私たちを忍耐し憐れんでくださり、今日もまた新しい恵みで私たちを包んでくださっているからなのです。私たちが繰り返し罪を犯すから、神様の恵みも繰り返し繰り返し新たに私たちに与えられるのです。繰り返しの最後の理由、その第3は、神様の愛のゆえです。愛は繰り返すからです。5000人の給食のきっかけは、お弟子さんたちがこの群衆を帰らせてくださいと申し出たところから始まりました。しかし今日の4000人の給食のきっかけを見ると、それはイエス様が作られました。イエス様が32節で、かわいそうにこの群衆はもう3日間も私と一緒にいて食べるものを持っていないのですと、イエス様の側から提案が始まったのです。このかわいそうにという言葉、これは直訳すれば腹綿が痛むという言葉です。私も先週の深夜、激しく腹綿が痛みました。それは窓を開けて寝ていたためにお腹が冷えての激しい痛みでした。なんていう大きな違いかと思うのですが、イエス様は異邦人が、その群衆が3日間もイエス様の元で食うや食わずでずっと離れないままでいるのを見て、腹綿が引きちぎられるような痛みを覚えたのです。この繰り返された奇跡は何よりもイエス様の愛のゆえだったのです。愛は繰り返すのです。5000人の奇跡はイスラエルのために、4000人の奇跡は異邦人への愛の御業でした。神様の愛が全ての民に注がれていることを示しています。 アメリカでは夫はその奥さんに一日に一度は愛しているよ、 I love you honey なんてですね、繰り返すことがもう求められるそうです。日本の男性が奥さんにいつもは言ったことがないのに愛しているよなんて言うと気持ち悪いって言われるかもしれませんし、逆に浮気でもしているんじゃないかと疑われるかもしれません。しかし神様は私たちに日ごとにその真実の愛の語りかけを持って、あなたを、私たちを愛しているよ、私の目にあなたは高価で尊い、朝ごとに新しい恵みを持って私たちに語りかけ働きかけてくださっているのです。今日もそんな主の繰り返す愛の語りかけ、海の波のように繰り返し繰り返し押し寄せてくる新たな恵みに心を開き、それを受け入れ感謝して、私たちの歩みを力強く進めてまいりましょう。お祈りします。御愛の天のお父様、この朝もあなたの新しい恵みが、また憐れみが、あなたの驚くべきご愛が私たちに押し寄せるように迫っていることを本当にありがとうございます。あなたの恵みをすぐに忘れ、あなたがなさっておられることを理解することのできない本当に鈍い私たちに、そして繰り返し繰り返し罪を犯してしまう私たちに、それでも忍耐強くあなたの愛の限りを持って私たち一人一人に臨んでいてくださることを本当にありがとうございます。そんな繰り返す愛の中に今日も私たちが包まれていることを本当にありがとうございます。あなたの愛は繰り返す愛ですが、しかし歴史の中で決して繰り返すことのない一度限り、イエス・キリストが十字架で死んでくださったそのただ一度のご愛で、その身代わりの死によって今日も私たちが許され、私たちへのあなたの真実が貫かれていることをありがとうございます。しかしその一度限りの十字架の愛をどうぞ日ごとに新しく味わい、また日ごとに私に迫ってくるあなたのご愛として受け止めながら、主のご愛に応える一週とさせてくださるように心からお願いをいたします。感謝して尊いイエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。
このプログラムに関するご意見ご感想はホームページのお問い合わせからお送りください。ご質問にはメールでお答えいたします。